広島市政ポッドキャストです。ここでは市政に関する様々な情報をお伝えしています。では広報広島市民と市政令和4年2022年3月15日号第3部をお届けいたします。特集どんなんよその区八区八様個性あるまちづくり。市内各区では区民と区役所が協力し特色あるまちづくりに取り組んでいます。魅力再発見や課題解決など各区の個性ある活動を一つずつ紹介します。問い合わせ先は総務課電話 504-2112 ファックス504-2069 です。中区、安全安心に商店街を楽しんでもらうためのパトロール。市中心部の商店街で誰もが安全安心にショッピングなどを楽しめるよう夜間パトロールなどに取り組んでいます。活動主体は広島中央部地区環境保全対策協議会。商店街、警察署、行政が連携。多くの買い物客や観光客が訪れる本通り、金座街、恵比寿通りなどの商店街では、通行禁止時間帯の自転車通行や、風俗営業などに勧誘斡旋するいわゆるカラス族、その他の客引き行為が数年来の課題となっています。そこで、商店街、警察、行政が連携した広島中央部地区環境保全対策協議会は、月2回、注意喚起や呼びかけを行う夜間パトロールを実施。揃いのベストを身につけた協議会メンバーが本通り交番を出発し、1時間をめどに巡回しています。活動のリーダーを務める田山純一さんは、こうして、私たちがパトロールするだけでも抑止効果があります。警察署にも協力してもらえるので心強いです。皆さんが安全安心に買い物を楽しめるよう、これからも頑張っていきたいですね。と力を込めます。安全美観のためのパトロールも実施。また歩行者の通行を妨げたり、美観を損ねたりする路上看板などを移動撤去させるパトロールも実施しています。ルールやマナーをきちんと守って気持ちよく営業していただくよう呼びかけています。問い合わせ先は中区地域おこし推進課、電話 504-2820、ファックス 541-3835 です。東区、コロナ禍から生まれた交流、健康増進の場づくり。地域の高齢者の集いの場を屋外に変更し、自宅からのウォーキングとクイズなどの脳トレで健康増進に取り組んでいます。活動主体はボランティアぬくもり、ぬくちな学区社会福祉協議会です。地域で笑顔の花を咲かせるために、昨年秋から週1回、自宅から社会福祉協議会の活動拠点である地域の寺までウォーキングする、ぬくしなサロンホットウォーク会を開始しました。きっかけはコロナ禍で屋内の活動が休止になったこと。そんな時こそ交流が大切。屋内がダメなら屋外で、と心身の健康づくりに取り組んでいます。真冬の寒さとなった昨年12月の朝、岩屋寺境内に続々と参加者が集まってきます。代表の大谷豊美さんは、毎回150人くらいの参加があり、地域の新たなつながりを作ることができています。住み慣れた町で笑顔で暮らせるよう、毎回工夫しながら開催しています。と話します。参加した70代の中村さんは、歩きながら外の空気を吸って、 みんなの笑顔にも出会えるのがとても嬉しいです。と微笑みます。ヌクシナの町は自分たちで作る。参加者に積極的に声をかけるボランティアぬくもりの皆さん。大谷さんはそれぞれ得意なことで行動してくれるみんながお助けマン。今後は認知症カフェや防災にも力を入れていきます。と抱負を語ります。問い合わせ先は東区地域支え合い課。電話 568-7735。ファックス 568-7781 です。南区、旧国鉄跡地を整備し、住民交流の場として活用。旧国鉄宇品線跡地を整備し、農作物の栽培やスポーツを通じた交流を楽しみながら、美観維持を図っています。活動主体は、宇品パークゴルフ運営委員会、ポッポ宇品線花と農の会。地域団体が維持管理を分担して活用。日清戦争時に広島駅と宇品港を結ぶ軍用鉄道として設置され、戦後も市民生活を支えていた旧国鉄宇品線。昭和61年の廃止後は未利用地となり、環境美化や防犯上の課題がありました。平成23年、地域団体と区で協議を行い、跡地をスポーツ交流ゾーンと農作物の栽培、収穫を行う花と農ゾーンとして整備していくことが決まり、以来地域主体で管理運営しています。スポーツ交流や利用者の健康増進に、スポーツ交流ゾーンは近隣町内会、体育協会、老人クラブなどで構成する宇品パークゴルフ運営委員会が芝の手入れなどの敷地の維持管理を行っています。パークゴルフによる交流や健康増進に多くの人が利用しています。農作物の栽培収穫で楽しく多世代交流。花と農ゾーンを担うポッポ宇品線花と農の会は、近隣町内会、保育園、福祉施設など13団体で構成。春は玉ねぎ、秋はさつまいもを栽培し、年2回の収穫祭を楽しんでいます。代表の日浦明弘さんは、野菜を一から育てて収穫し、美味しくいただく。子どもたちの食育に役立っているのも嬉しいです。参加団体を増やして交流を楽しみたいですね、と夢を描きます。問い合わせ先は南区地域おこし推進課。電話 250-8935。ファックス 252-7179 です。西区、区自慢の食を知って、作って食べて元気に。区ゆかりの食についての学びや体験を提供。レシピコンテストなどを通して、食と健康の情報発信を行っています。活動主体は、農業生産者、オタフクソース株式会社、井の口漁業協同組合、西区元気じゃけん食堂、食育イベント実行委員会です。地元伝統野菜を使ったお好み焼き作り。今年度から親子で元気じゃけんツアーと題して、区のおいしい食をたくさん知って食べて満足してもらう企画を開始。初回は小学生と保護者が観音ネギ生産者の竹内照弘さんから話を聞き、ウッドエッグお好み焼き館で観音ネギがたっぷり入ったお好み焼き作りをしました。2回目は井の口わかめの種付け、刈り取り体験をしました。若い人にも観音ネギに興味を持ってもらえたのでは、と話すのは初回の講師を担当した竹内さん。 子どもたちは農作業の大変さやバランスの良い食事の大切さなど多くのことを学びました。元気じゃけん定食レシピコンテスト。区役所の食堂では毎月19日の和食の日に元気じゃけん食堂を開いています。昨年はこの食堂の開設1周年を記念しレシピコンテストを開催しました。応募およそ80作品を西区元気じゃけん食堂食育イベント実行委員会が審査しました。会長の大内康隆さんは最優秀賞の尾形美優さんの作品について、小松菜やしじみなど地産地消を取り入れた定食、3月18日金曜日のこの食堂で提供する予定なので、ぜひ食べに来てと呼びかけます。問い合わせ先は西区地域おこし推進課、電話 532-0927、 ファックス 232-9783 です。安佐南区、地域の復興プランをもとに災害に強いまちづくり。平成26年8月豪雨災害からの復興に向け、地域主体で復興まちづくりプランを作成。市と協力して公園などの整備に取り組んでいます。活動主体は梅林学区復興まちづくり協議会です。愛着が湧き、末永く利用される公園を目指して、プランに掲げる地域の将来像、防災意識を高め合い、安全に自然環境を楽しむ町を実現するため、協議会と市は、被災した緑井7丁目の8式公園の拡張整備について、昨年ワークショップを3回にわたり開催しました。各界およそ20人の住民が参加。どんな公園にしたいかというテーマのもと、必要な機能や施設などについてグループごとに意見を出し合い、レイアウト案を発表。災害に強い街づくりを自分ごととして感じるきっかけとなりました。公園を災害の記憶と経験の継承の場に。八木三丁目では新たな公園の整備工事が本格化しています。住民同士の話し合いは、平時には豊かな暮らしを彩る場として、有事には命を守る場として公園を活用できるようイメージしながら進められました。この公園の一角には、仮称豪雨災害伝承館が併設されます。協議会の菅原達之会長は、伝承館では協議会を母体に設立した一般社団法人が中心となって、災害の経験や記憶、教訓を語り継ぎ、来館者や地域住民の減災につなげてもらいたいと期待を寄せています。問い合わせ先は、安佐南区地域整備課、電話877-3354、ファックス870-6295です。安佐北区、課題を克服、地域一丸でワクチン集団接種。自治会が中心となって、新型コロナウイルスワクチン接種の予約の取りまとめや会場の調整などを行い、1500人以上が接種しました。活動主体、旭ヶ丘連合自治会。学区内に会場設置、無料送迎も実施。昨年のワクチン接種にあたり、日浦中学校区では個別接種可能な医療機関がないこと、集団接種会場への交通の利便性が悪いことから、学区内での集団接種会場設置について区と協議を重ねました。その結果、旭ヶ丘連合自治会が中心となり、 チラシ配布による住民への周知、予約の取りまとめ、会場や無料送迎バスの調整を行い、延べ12日間で1620人に2回の接種ができました。この自治会の小田豊樹会長は、歩いて行ける場所で多くの高齢者が接種できて安心しました。自治会や老人会など、学区内の住民団体と区役所が一致団結した成果です、と振り返ります。昨年の経験を生かし、3回目接種へ。3月に実施予定の3回目接種に向け、昨年12月から準備開始。前回の反省点を協力団体と話し合い、より安全でスムーズに実施できるような流れを計画しました。会長は、前回との大きな違いは、対象者が2回の接種を終えて6ヶ月以上経過していること。その確認を確実に行うため、前回同様、予約は対面で行い、無事に終えられるよう連携して取り組みます。と力強く語ります。問い合わせ先は、朝北区地域支え合い課。電話 819-0586。ファックス 819-0602 です。秋区、ガイドの案内で巡る、かつての西国街道。ボランティアガイドの案内で、街道沿いの史跡を巡る街歩きを開催し、地域の活性化を図っています。活動主体、瀬野川を生かそう、プロジェクトチーム、歴史。瀬野川流域郷土史懇話会、西国街道、開拓地ガイドの会、瀬野川郷土史研究会、プロジェクト矢野、船越タレユエソ保存会、西国街道を守る会。地域ごとに楽しむ一里の旅。江戸時代、参勤交代の大名行列をはじめ、多くの人々が往来した西国街道。東西に街道が通っている秋区では、海田町と連携し、瀬野、中野、海田、船越の4区間に分けて、それぞれ一里、およそ4キロメートルの街歩きを開催しています。ガイドと歩く面白さを味わって、歴史を感じる風情がたくさん残っていて、かつて街道を行き来した人々の心情を想像しながら、楽しく歩くことができた。これは街歩きを終えた参加者の感想です。瀬野川流域郷土史懇話会の松本勝武会長は、ガイドでは史跡を案内するだけでなく、地域に根ざして活動するものだからこそ知っている面白い言い伝えやエピソードも紹介するよう心がけているとのこと。ぜひ現地で面白さを味わって、と話します。ボランティアガイドも募集中。もっと歴史を学びたい、歩くことが好きという皆さん、ガイドとして一緒に活動しませんか？松本会長は多くの人に西国街道を楽しんでもらえるよう、私たちと一緒に知識を深めていきましょう、と呼びかけます。問い合わせ先は、秋区地域おこし推進課。電話 821-4904。ファックス 822-8069 です。佐伯区。区民主体で各テーマに沿った街づくり。花と緑。高齢者。商店街。町内会、防災の各テーマに取り組む部会が、それぞれ街づくりを進めています。活動主体、佐伯区街づくり100人委員会。各テーマで身近な課題に取り組み、区は地域特性を生かした 個性豊かで魅力と活力のあるまちづくりを進めるために、平成24年度に佐伯区まちづくり100人委員会を設置。現在5つの部会のメンバーが身近な課題に取り組んでいます。部会とまちづくりのテーマです。花部会、花と緑いっぱいの佐伯区。高齢者活性化部会、高齢者に優しく生き生き暮らせるまちづくり。商店街部会、人が集いにぎわいのある商店街づくり。町内会生き生き部会、町内会への加入を促進し、地域コミュニティの活性化を実現するまちづくり。災害に強いまちづくり部会、誰もが安心して暮らせる災害に強いまちづくりを住民の視点から実現する。自分ができるお手伝いを。花部会は区スポーツセンターの花壇などの整備や区民文化センターの樽鉢に花を植える活動などをしています。部会員の若宮妙子さんは、花壇をご覧になった人が明るい気持ちになれるようにと活動しています。今後も花の好きな人に自分ができるお手伝いをしたいです。と笑顔で話します。災害に強いまちづくり部会は、大地震の際に役立つ情報を掲載した防災パンフレットを作成。昨年度からは、豪雨から命を守るをテーマとして課題に取り組んでいます。問い合わせ先は、佐伯区地域おこし推進課。電話 943-9705。ファックス 943-9718 です。この記事の問い合わせ先は総務課。電話 504-2112。特集、どんなん？よその区。八区八様。個性あるまちづくりでした。第3部を終わります。この広島市政ポッドキャストは、広島市広報課がお届けしています。配信した情報と同様の内容が、広島市ホームページ上でもご覧になれます。どうぞご利用ください。お問い合わせ先は、電話 082-504-2117。電子メールアドレス、koho@city.hiroshima.lg.jp です。続いて第4部をお聞きください。